バンクーバーのエンジニアへようこそ。バンクーバーのエンジニアは日本時間で毎週火曜日に更新している北米圏のテック業界やライフスタイルなどについてお届けする番組です。実況をお届けするのは私たち2人、サンフランシスコのスタートアップでシニアテックリードエンジニアを務めるユウヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。はい、じゃあ始めます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日はまた、あれ今日、今回2回目かな、
2回目ですね、
2回目の、はいはい、スペシャルゲストに、はい、来ていただいたということで、
名前はね本当に常々出てるんですよね。
あの、そうね、意外とねこのポッドキャストで、あの笑い芸人ねって言っちゃった
お笑い芸人っていう言葉はね、はい、めっちゃ言ってますよね。
そうですね、うん、はい、というわけで前回芸人さんから、こっちでエンジニアになりましたっていうことで1回出ていただいた翔太さんに、今回また来ていただいて、なんと転職ね。
お、最近多いですね周り。
いや多い、やっぱりすごい多い、うん、っていうことで、まあ、転職して、まあ、しかも、まあ、ここで言っていいのかあれだけど、給料倍になったとか倍になったとか、ちょっとおごってくれたかおごってくれないとか、まあ、そんな話も聞いているので、
はい、
ちょっと今日いろいろ
行きたいですね。
行きたいですね、はい、ちょっと行きましょう
はい、
はい、というわけで今日ちょっとその転職周りの話なんかを、まあ、中心に聞いていければなと思いますので、今日はよろしくお願いします。じゃあ翔太さんお願いします。
お願いします。
はい、どうも翔太です。名前だけでも持って帰ってくださいね。どうも
ゼウゼウ
ゼウゼウか
もう、はい、もう、ま、満足です。僕は満足です。
大満足
だった
よ、はい、ありがとうございます。そう、お笑い芸人でね売ってしまったがゆえのこのあれよね、本当に。
そういらんこと言わんかった、よかったね
前職何ですかって聞いた時なんかもうね、ニートですって言っといたらよかったじゃないですか。
そうね、やっぱりちょっと、まあ、キャッチーなんでちょっと最初ね覚えてもらえるかなと思って。
いや、それは間違いない。だって羨ましいよね、そういう意味で。だったらなんか俺らって、そうそう、そんなキャッチコピー持ってないからさ。
うん、
まあ瀬名さんはでもあるじゃない、あのフロック代表っていうのがあるやん。
あ、
はい、あ、でもそんなこと言ったらね、大島さんだってシニアテックリードです。
サンフランシスコシニアテック
ラーメン、ラーメン
屋、ラーメン屋、ラーメン屋ラーメン屋出されたらさ、もう笑い芸に出すしかないでしょ
いやこれマジでうちの母親は僕ラーメン屋に行くと思って
あんだけ大学まで行かしてラーメン屋かいっていう。
本当それ、まあでもね、いやもう本当に自慢の息子と貸してるんじゃないですか今。
そう、本当に。
いやもう未だに分かってないからね。
いやでも親世代は分かんないっすよね。
そうそう。
やっぱラーメン屋がいいや。
はい、まあというわけで、そう今日はね翔太さんにまたちょっと2回目ということで。
そう、なんか、なんか。なんかレギュラーって話聞いてないけど全然呼んでくれへんから、どういうことこれなんか
レギュラー3回目出たらもうレギュラーですよ。
あ、そうなん、全然呼ばへんから、うん、何、急遽呼ばれたけど。
あ、そうなんですよ、あのね、誰呼ぼうかってずっと話しててあ、そういえばあの人転職したらしいねっていう話になり、そうそうそう、
僕を呼ぶってことは本当にあの誰もいなかったんだ
なって。そんなことはないよ。いや結構ね、いや、そうそう、いろんな人に声かけたりするわけではないです
よ。いや今さ、しかも3日前ぐらいにあの一緒に遊んだじゃないですか。その時なんか、ね、今あの有給消化中だってことで、あ、絶対絶対暇だなみたいな。
絶対暇
いや暇やけど。
はい、まあ、というわけでちょっとすみませんね、身内のネタに走りすぎるとね、ちょっと聞いてる人もよく分からないと思うから。
はい。
なので、まあ、今日ねちょっとまあね呼ばせてもらったのは、まあ、前回出てくれた時はあくまでもね日本からこっちにね来て、で元しかもお笑い芸人でこっち来てっていう、なかなかこう大きいキャリア転換だったんじゃないかみたいな話をして盛り上がったかなと思うんですけど、まあ、今回はそこからさらにね、前回あんまり年収とか給与帯の話とか正直しなかったけれども、まあ、今回なんと転職も終えられて年収実は倍になったとかって話を聞き、
お
ー、そう、やっと転職が、ね、あの無事終わりまして、今ちょうどその、仕事と仕事の間の期間で、
うん、はい、
何もすることない無職ですね。だから
そうですよね、うん、まあ、7月の中旬くらいからだっけ。
そうそう、7月の中旬から始ま、うん、次の仕事が始まって
始まるから、まあ、今有給消化、
有給消化で1ヶ月ぐらい休みになっているので、は
い、素晴らしい、素晴らしい。
いや暇なので、まあ、しゃあないし、はい、出たろかっていう、
はい、もうそんなね仕方なしにっていう、
そう仕方なしにもう、ね、なんかこれ聞いてる人いてるのこれ、そもそも
いるいる、昨日さっきちょうどそう喋ってたけど、う
ん、ね、昨日600再生とかされた。
600再、それは自分で一人で。
いやできない
どういうことだよ、
どういうこと。
ゆうやくんがループでずっと聞いてるんじゃないの。
いやいや、アプリケーション何個立ち上げないといけない
。違う、超めんどく
さい。違うんだ、
違う、
違います。
あ、一応聞いてる人は誰か、はい、誰か少なくともいてるってこと
ですか。そうなんですよ、誰かのためには、役には立ってる、 そうなんですよ。らしいです。
そう、なので今日もね、役に立つ話をしなくちゃいけないの、翔太さん。わかる。
いや、それは難しいって。
難しくない、難しくない。いや、
今日はだから、神会、神捨て会。捨て会ですから。
捨てんなよ。
もう捨て会、だから聞いてる人はもう申し訳ないですけど、捨て会ということで、気楽で聞いて
もらえれば。ここで停止ボタンを押すですか。
そうそう、
も
う
やめて、ちょっと待って、ストップ、ストップ。
あの、だって最近さ、なんかすごい、あの、結構大物というか、ちゃんとしたキャリアの人が続いてたでしょ。
続いてた、確かに。うん、
クックパッド系の人たちとか、もう実際になんかドイツやなんやとかで活躍されてる方とか、ね、ちょっ と,、
う
ん、ちょっと 聞きましたけど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、まあ、まあ、だ多分聴取率俺だけじゃないかな、多分俺が600回じゃないか
な。もううざいうざい。
だそう、そういうの、そういう人たちばっかりやったからさ、
はい、ちょっとじゃあ今日はアイスブレイク的にね。
そうそう、
はい、じゃあ休憩会ということで、
休憩会ということで、
はい、じゃあちょっとお話をね聞こうかなと思うんですけど、はい、でもね、あの、意外と、まあ、別に俺のこうなんか相談してくれる人に言ってるわけじゃないけどさ、あの、やっぱよく聞かれるのよ、あの、カナダとか国外で転職すると給料むっちゃ上がるって本当ですかっていうね、
うん、
そうで、特にね、日本でエンジニアやってましたみたいな人とか、ちょっと 1,2 年経験ありますみたいなのがね、こっちに来て、なんかいきなり年収1000万いくんじゃないかみたいな、まあ、幻想とは言わないけども、やっぱり希望を抱いてやっぱ来られる方ってぶっちゃけ多いわけですよ、
うん、
そう。でもまあ翔太さんはそういう意味で言うんだったらね、最初こっち、あれ、来る前ってでもちょっとだけやってたよね、ウェブデザインのなんか会社みたいな。
あ、そうそう、その時は時給1000円で、うん、アルバイトでおじさん2人の、
うん、
あの、すごいちっちゃい制作会社に HTML コーダーみたいな感じで、
うん、って言ったんだよね。
うん、そうそうそう。
そうで、そっからまあ、カナダに来て、まあ、1年学校行きの、まあ、勉強しのビザなんとかしので、まあ、その後就職したとこがね、まあ、ビザも出してあげるからとはいえども、まんまにちょっとお給料良くなかったのかな多分。
そう、ビザも出してくれてないからね実際には。
そうだよね、結局ね、
う
ん
う
ん、
あ、そう
だからまあ、
そう、だ、僕ワーホリもなかったし、うん、だ、コープの1年間でなんとかしないといけなくて、
うん、だよね、
で、コープの1年間の間で BCPNP を申し込めたからギリギリ。
なるほど、なるほど。
だ、もう本当それも最後の半年とか、うんうん、半月ぐらいで出て、
うん、そうですよね。でも本当良かったっすね、出るか出ないか結構ヒヤヒヤもんだったっていう。
そうそう、だから全部猫の、ね、うち猫と奥さんと一緒に来たんで、
はい、
その猫の、あの、なんて、予防接種とかは日本検疫うるさいから、
うん、
全部その血液検査もう、うん、万が一帰らなあかんっていう時は、狂犬病の検査とか全部せなあかんから、うんうんうん、
こっちでね、
そうそうそう、それを全部2ヶ月前ぐらいから万が一のために全部終わらせて、いつでも帰れるように、うん、
なるほどね、ビザ出なかったら帰らなくちゃいけないから。
そうそうそう、
いや大変。あ、じゃああれなの、今その前働いたところの会社は別にビザの盾があったわけでもなく。
ないない、あと、だ、ただ BCPNP はその会社に紐づいちゃうので、
う、ね、うんうん、
クローズドワークパーミットになってひっついてたっていう感じかな。
まあ、だからまあその、ね、BCPNP って一応会社のサポートがないと申請はできないっていうのはもちろんベースにあるから、まあ、その点は協力はしてくれたっていうこと
ですね。あ、そうそう、そういうことですね、うん、なんで BCPNP っていうプロビンスの、州がサポートする、永住権のプロセスがあるんですけど、はい、うん、それを、会社に紐づく形で申請してたので、うん、転職ができないという状態でしたね、う
ん、まあ、そうだよね。だからまあすっごいさ、まあ、何、そういう人本当にいるんですかってよく聞かれるのが、なんかビザをやっぱりね盾にして、まあ、言いたかないけどやっぱり奴隷みたいな扱いをし、
うん、
ね、夜遅くまで働かせのみたいな、そういうね、なんかカナダでよく言うなんかホワイトホワイトみたいなところとは真逆の会社って実はあるんじゃないですかってよく聞かれるんですよ。まあ翔太さんとかそこまでひどくはなかっただろうけれども、まあでもビザの部分出るからっていうところで結構年収のところは、まあ、ちょっと低くても別にいいかなみたいなスタンスだったのかなって俺は思ってたんですけど。
そうそう、まあやっぱ僕が交渉しなかったのも悪いのかもしれない、うんうん、こっちどうなんでしょう、どのくらいの割合でみんな交渉するのか知らんけど、
はい、
あのエバリエーションとか1年に1回 の, その、うんうん、査定とかもなかったし、もう交渉のタイミングがなかったので。
あ、そうなんだ。
だからもう最初に入った時の給料のまま2年8ヶ月。
そうなの、
うん、なるほどね。いやでも聞くっちゃ聞くよ、やっぱりあんまりなんか交渉しにくいしとか、ビザ出してもらってるしとか、まあ、それがいいか悪いかは別よ、もちろん。
そうね、なんで人はすごい人たちなんだよ、こうなんですけど、
はいはいはい、
ね、休みとかあったらいつでも言ってくれよみたいな感じですごいフレンドリーやねんけど、待遇は良くなかったやっぱり。
なるほどね、まあそうだよね、なるほどね。 まあでもそんな中何年働いたんでしたっけ、2年くらい、
2年8ヶ月、
2年8ヶ月くらいから。でも2年8ヶ月ね、まあまあ給料そんなに安くなかった、まあ、高くはなかったかもしれないけど、まあ、そこから倍って言うたら、
ね、そうね、あのだから低かったから、
まあまあ、
それ、
まあ、低かったから低かったとは言えども倍言うたら、うん、こっちの多分あれだよね、まあシニア一歩手前か、
いや、まあ、
インターミディエートちょっと上か、うん、
かな、うん、だからリアクトネイティブで今日さっきちょっとサラリーを平均バンクーバーとかカナダ全体で調べてたけど、うん、
はい、
まあそれよりちょっと低いかそんぐらいかなっていう感じ。
なるほどね、なるほどね。まあこっちの俺がさっきというか昨日か、グラスドアってさ、うんうん、あれってストックオプションとか含まれてないやつだから、うん、まあ正確ではないっていうふうによく言われ、まあ、ツイッターで実は言われたんですけど、まあ、にしてもグラスドアベースでソフトエンジニアのミディアムエージか、うん、で今が確か7万8000とか8万ジャストくらいみたいな感じだったんですよね、
うんうんうんうん、
そう。まあ、翔太さんは転職してそのベースよりは浮いた？
いやそう言っちゃう？
ある程度ある程度だいたいメディアム、
いやいや、まあ2倍弱ですよっていう話ですよね、まあ、はい、まあちょっとまあ超えたかなっていう感じですかね。
よし、焼き肉おごってもらっていいってこと
ですね。いやいやいや、あんたらなんぼほど稼いでんねんの怒るで
しょ。まあまあそういうことですね。だからまあやっぱりそのキャリアアップとしてはさ、みんながやっぱり理想とするところじゃないですか。まあ2年くらい働いて、まあ、それだけやっぱり日本だとだってなかなかね、まあ、それでもやっぱ相当高い部類だと思うし、
いや2倍ってすごいよね考えたら、
ね、えだって日本でさ、じゃあ例えばあなたの給料倍にする方法何がありますかって言われたらさ、
ないよね、
なんだろうねって思うでしょ。
ない
と、いや、もう、うんうん、もう最初の給料落とすしかないよね、もうとりあえず。
そうよね、
100万から200万みたいな、
そう、100万から200万ですって、
200万から400万みたいなぐらいだったら、
うん、まあ、そうそうそう、でそんなイメージやったらさ、まあまああるかもしれないけど、まあ、普通のさ、まあサラリーマンでじゃあそうね、うんうん、初任給、ね、初年度の例えば年収とかってだいたい400万とかかな、500万とか、
うん、まあ例えばだから300万だとしても600万やし、400万としても800万やから、
そうね、そうそうね、うん、っていう風にする方法が日本にじゃああるかって言われるとさ、まあまあ正直あんまり思いつかないじゃないですか。
確かに、
うん、特にエンジニアとか、まあ、転職の時って基本的に前職の年収聞かれるんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
でそこから上乗せみたいのされるんですよ、ちょい上乗せとか、うん、あとは例えば大手から、ベンチャーとか行った場合は逆に下がったりとかもあるんですよ、うん、日本で、うん、でいい例は2倍とかになるのはおそらく多分外資に行く例です。
あ、
外資ってやっぱサラリーテーブルがある程度なんかちゃんとしてて、まあ、Google とかありますよね、うん、ランクとかね、そういう意味で合う給料だと、ね、多分やっぱ1200万とかボーンって行ったりとかするとは思います。
なるほどね、そうよね、うん、レベルズ FII とか見てても大体大手の場合ってね、テーブルがやっぱりこうね、うん、ちゃんとあって、まああなたはここだからつまり給料このくらいねって分かりやすいよね、あれは。
そうだから、まあその日本の他の会社でもテーブルがちゃんとしてる会社であれば、うん、ある程度そうなりますけど、ほとんどの場合は多分前職の年収聞かれてそこからみたいなことが多いです
ね。そう、でも俺それは聞きたかったんだよな、俺日本でさ鉄系のこの転職ってやったことがないから、うん、どういう風に給与交渉するのかなって実はずっとまあ何疑問には思ってて、うん、じゃあ何で前職の年収が500万くらいで、うん、でじゃあ今私転職するんですって新しい会社行った時に、なんかじゃあ800万くださいって言ったらちょっと違うんじゃないってなるってことですか。
相手が多分すごい下げてきて多分600万くらいでこう出てくると思います。
あ、なるほどね、
間を取っとるみたいな、ずるいですよねそれって、めちゃくちゃ
ずるいよね、うん、いやそれ以上のやっぱり努力私ね、例えば積んだけどとか実績残したけどってなったとしても、うん、いや前職がそれだからってことでしょ。
そう、
それは言わなあかんの絶対。
だからまあ聞かれるからは言うんですよね、
うん、隠したらあかんの、隠したらっていうか、
ね、隠せばいいじゃんって思った俺は。
なんか言わんかったらいいじゃん、
うん、僕は隠せなかったかな、なんかやっぱ聞かれちゃう、うん、聞かれてなんかうんみたいななっちゃう。いや今だったらね、今やったらもうそれはそういうので判断されるんだったら言いませんって言えますけど、まあ、当時やっぱりまだ若かったしね、
なんかなるほどね、うん、まあそうだよね、他の事例も知ってるわけじゃないからね、
聞かれたけど言ってないよ一回も。
こっちでそれ、
ああその
カナダで、こっちのカナダで、まあ今なんぼもらってんの聞かれたことないな、なんぼ欲しいのっていうのは聞かれた、
う
ん、
それはね、そうですよね、こっちそうですよね、確かに
毎回絶対聞かれた、
うん、そうよね、なんか前いくらもらってたっていうのはあんまり俺も聞いた、
それ本当に違いますね、日本って前いくらもらってたけど、うん、こっちっていくら欲しいのだもんね、本当だ、
そうそうそうそう、
どのくらい考えてるっていう感じ、
ね、
まあ、
うん、
う
ん、ね、なんか当然といえば当然だと思うけども、まあ普通にさ、なんか何あのいくら欲しいのって言われて、じゃあそれが800万ですって言ったら、まあ会社側の方がじゃあ800万で実力あるかねっていう風に判断をして、うん、まあ、それ OK やったらそれもらえてしかるべきなんじゃないのって思いますけどね。
そうそう、
そういうもんじゃないかな
って。今回はあの何ぼ欲しいのって言われたら、うん、ちょっともうわからんって言って、
わからんって何、わからんって
言わないっていう。
あ、逆に委ねたの
新しいね。
なんかの YouTube でなんか言うなって書いてたから、
あ、へえ、そうなんだ。
そう、言っちゃうとそこでアンカーされちゃうから、
あ、まあそうですよね、
交渉は後々しにくいから、ね、うん、とりあえず、大体のコンペンセーションバンドっていうの、その、なんていうの、あ、給与帯っていうのをちょっと分かれへんから、
うん、
また後でちょっとこの話してもええっていう風にして、ちょっと今具体的な数字を出さない方がいいって言われたんで、
へえ、面白それ、
うん、もう何も言わないっていう、まあ、とりあえずちょっと初めてがよくわからんねんって言っても、また後で考えとくわっていう、
なんかそれ舐められそうだけどね
伸ばして伸ばして、
あ、そう、
でもほとんどの場合は、あ、分かった分かったみたいな、特にリクルーターと話してる時、一番最初の、
あ、なるほどね、
うん、その時は向こうも、うん、まだこっちの実力も分かってないし、うん、
あんまり、まあね、
うん、あんまり決めちゃうとあれなんで、
なるほどね、なるほどね、じゃあ何、その転職の時の流れとしては、まあ、どこまで喋っていいかはあれだから、まあ、あれやったらカットしてもらうかもしれないけど、あれですよね、翔太さんの、まあ、お友達のリファレンスっていう形で、
うん、あ、そうそう、リファラルで3つぐらいもらって、だからやっぱり、ね、
そうですよね、
すごいね、3つも
持つべきものは友達
いやでもさそれも結構今回のね大きいトピックだとは思っててい
や、リファラルめちゃめちゃ大事、マジで、
そう
だよね、
いやだからさ、たまにさ、やっぱりこの、まあ、日本で例えばさ仕事してますエンジニアですみたいな人がこっちに来て、うんうんうん、まあちょっと仕事しょ、まあ、今だったらうちから紹介ってこともするけど、うん、あ、例えばそういうねちょっとつてとかない人が、
うん、
じゃあ、 結構高待遇で非常にレビューのいい会社にどうやって入るかっていう風になった時に、一番簡単なのはそれリファラルだよねって話で、
まあ、知ってる人がもしいるんであれば、めちゃめちゃ楽、少なくとも1個2個スキップできるから
ですよね。そうだからやっぱりさ、そのしかもスキップできるっていう部分が俺ら外国人にとってはむちゃくちゃやっぱり大事、重要で、うん、最初のステップってさっき言ってたリクルーターかもしれない、電話インタビューかもしれない、書類選考かもしれないじゃないですか、うん、でも外国人である僕らからするんだったら、まあそれはビザだったりとか英語やったりとかっていう、うん、まあ、書類上のやっぱりディスアドバンテージが大きすぎるからね、え、うん、どこどこの CS 出てるわけでもなしみたいな感じだったらなおさら、
そうやね、だから、あ、大きな会社はちょっとまた話は別ですけど、
ね、
Amazon とか GAFA 系は、
うん、そうね、
リファラルあっても自分で何とかしないといけないところは多いんですけど、うん、僕の会社、受けた会社は結構チームが今から伸ばしていくぞみたいな、広がっていくぞみたいな、うんうんうん、2、3社、
はい、
全部そんな感じやったので、
どのぐらいの規模ですか、全部同じぐらいの規模ですか、
大体全部一緒ぐらいの規模ですかね、あ、いや今回受け、あのオファーちゃんと受けたところは一番でかいかもしれないですね、
あ、そうなん
だ、あの US 日本社があって、
うーん、
大体何人くらいとか分かる、
あ、ちょっと僕まだ知らないです、
なるほど
まだちょっと会社のこと全然分かってないです、
今なれだからさ、企業研究もしてないんでしょ、
してないってことないそれ怒られるやつじゃないのほら
会社のこと全然分かってないです、はい、
いやそれは参考にじゃしない
ほうがいい、そうね、本来はね、はい、あのめちゃめちゃ勉強して、うん、企業に足りないものをこう提供するみたいな感じで行くのが本来なんやけど
本来なんでしょうけど、
本来なんやけど、まあ、紹介してくれたから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、いやでも紹介の強みってそこもあるよね、普通やったらさ、ね、何も知らないかこいつっていう風になって書類選考のタイミングでもはやね、まあ、書類では分からんけど、ね、落とされてってありえるかもしれないけど、まあ、でもそこもやっぱり紹介でこの人と、ね、チームでやってる、うん、この実力のある何々さんの紹介でこの人来てるから、
うん、
まあある程度は、ね、大丈夫でしょうってやっぱなるもん ね、
なるよ ね、
そうね、だからやっぱりなんかどんだけ、あ、ちょっとこいつなんかもう一つやなと思ってても仲良くするっていうのが大事よね。
あ、いやちょっとその
え、
いや大丈夫って今言う、いや分かったわ、
今回僕がリファラルしてくれた子はすごい仲いい子やから良かったけど、うん、まあ、そうじゃない子でも仲良くしとけば何かしらおこぼれある可能性はあるよねって、
なるほどね、分かりました、いやそうか、いやだから良かったですよね、なので結構さ日本ってそういうの嫌う人多いじゃないですか、コネ入社ですか、
あーそうか、
コネって思うんだ、それを
思うでしょ、
へー多分、ね、そうなんだ、
そうそう、だからなんかさ未だに なんか日本でセミナーとかやったりとかなんかするときにさ、うん、このやっぱりコネクション大事よとか、うん、あのリファラル大事よとか話してもやっぱりいまいちピンときてない人むちゃくちゃ多いもんね。
そうなんだ。なんか、おいおい、なんかね、昔でサイバーエージェントとかでも、うん、よくあるじゃないですか、あのリファラルしたら30万もらえるみたいな。
あ、ね、
リファラルボーナスね。なんかあれで、ね、最近多分ダメになったんだよね。なくなったんですよ、いつからか制度が。
あ、そう、法律的にってこと。
多分ね、法律かなんかに引っかかったんじゃないかなと思うんですけど。でもこっちってまだ残ってるじゃないですか、それ。
そうね、俺を紹介してくれたかも。お金持ってるはず、
もらってますよね。だからなんかなくなってきたのかなみたいなのを思ったんですけど、でも紹介多いですけどね、やっぱり僕も紹介で入りましたし、でその次のとこ行った会社なんてもう一人がもう 5,6 人連れてきたとこもありますけど、は
いはい、うん、そうよね、人材派遣会社みたいになってね、そいつ。
そうそうそう
リファラルボーナスだけでビジネスできんじゃない
か。彼はでももらってないんですけど、多分その、
あ、そうなんだ、
あ、そういうこと、
法律変わってたから、
うん、なるほどね。あ、そうか、そのサイバーのことか。
うん、でね、しかもやっぱお互いよく知ってるから強みとかも分かるじゃないですか。だからチームジョインした時にすごいすんなりやりやすいんですよね。
確
かに、
そうね、うん、間違いない。
いや、そうなんですよ、ね、
まあだからその新しいニューカマーの人、こっちいきなりカナダ来た人にはちょっと使えない技というか、うん、まあ僕言うたって学校行ったりした学校の時の仲間であったりとか、うん、2年8ヶ月働いて徐々に気づいてきた仲間もいるから、
う、ね、うん、
うん、みんなに使える技じゃないので、
そう
ですよね、なかなか
難しいよね。なんかさ、それってさ、技術をやっぱ知ってるからってことでしょ。やっぱりその、うんうん、元同級生だったからで、お互い技術の話をしていると、なんかリファラルって難しいのが、例えばサッカー一緒にやってますみたいな、
あ、そう、
ね、それどうなのみたいな、
そう、ね、
なんか難しいですよね。一緒に働いてたとか、そう、一緒に学校行ってたとかだと、ある程度その人の性質とか分かるけど、サッカーだけで、まあ、技術の話もするかもしれないけど、
そうね、
とか、うん、どうなんですか。で
も僕今回その、うん、オファーもらったのが2つで、最終選考残った1つの会社があって、そこはすごい、はい、なんていうんですかね、僕がもう時間をせかしたからちょっとうまいこといかんかったんですけど、
はいはい、
結構いいとこまで行ったんですよ、それは、
うん、
でそれを紹介してくれた子はこっちのカナダ人の子で、
うん、
うちの奥さんがあのネイルをや仕事でやってるんですけど、うんうんうんうん、そこのお客さんの彼氏さん、
へ、そのだって一緒に仕事したわけじゃないでしょ、もちろん。
あ、もちろん、いやいや、もう普通にお客さんとして来た人の彼氏さんでついてきたのよ。ほんで、あ、こんにちはって、何してんのって言ったら、僕は IT デベロッパーやって言うから、うん、おお、いいね、ちょっとどこで働いてんのって言ったら、アドビで働いてるって
言
う
から、でかっ、素晴らしい。
そうで、話をよく聞いたら、アドビに出向してる、なんかこう、業務受け系のなんかカナダの会社、うん、だけど大手を全部そこがやってるみたいな会社 で、ちょっとリファラルしてくれよって冗談で言って喋ってたら、うんうん、ええよって
言って
、インスタでメールくれて、でそこからもう全部あの最終選考、あのテクニカルも全部超えて最後まで行って、
はいはい、おー、まあ、素晴らしい、
うん、時間がちょっとないからごめんねっていう今回になったんですけど、そういうこともあるんで、
いや、あるよね。だって俺もさ、うん、やっぱエンジニアの、ね、数だけで言うんだったらたくさんいたからさ、いたもやっぱカフェで例えばなんか、ね、なんかテックの話してるおっちゃんに話しかけて、なんかその人がちょっと実はテック系の会社のなんか大きい条約の方で、そこのリファラルからちょっと新しい会社決まったんだみたいな人もやっぱいるし、
おるよね。
なんかあんま関係ないのかもね、知り合いとか。なんかあの前出てくれたアキさんという方、確かなんかイングレスっていうアプリをやってて、うん、なんかそこで知り合ったみたいな。確かに、
いや、そう、あれが一番わから
ない。あれ一番わかんないよね。
確かに、
ポケモン GO してたらみたいな、そんな、
そう、ポケモン GO しててこいつうまいなみたいな、仕事できるなみたいな感じだったのかな。
でもさ、わかんない、ウィルハルってさ、やっぱり俺の中では2種類あると思ってて、うん、まあ、そういうなんか友達同士とか知り合い同士のやつね、
はい、
あの、まあ、スキル面もちゃんと分かってて、スキルと人並みとっていう分の両方のリファラル出せるパターンと、
はい、
単純にこいついいやつだからで、あ、リファラル出すパターンとって結構まあ2つはあるなって気はしてて、はいはい、やっぱ働くってさ、まあ、もちろんスキル的にマッチするかって、もちろんそれもすごい重要だと思うけど、それと同じくやっぱいいやつと仕事したいじゃないですか、
うん、
ね、まあ、まあ、人間的にすごい喋りやすいとか、
いや、
コミュニケーション取りやすいとか、
ね、
うん、そっちのリファラル得てるなこの人はって思うことはたまにある、やっぱり。
あ、なるほどね、そこを保証してるってことか、リファラルで。
そうそう、うん、なんでこの人全然職歴もないし、別にそんな大した実績残してるわけじゃないはずなんだけど、なんでこの人紹介してもらえたんやろうなっていうのって大抵いいやつ、
うん、
そうやねん、いいやつやねん、多分だから俺。
だーはいはい、そうだ。
すごい、多分感触が良かったんだよな。で、いいそれ、それを言いたかったんでしょ、今。
違う違う、あの焼肉おごってくれる人がいいやつだよねって話を。
ああ、なんや、全然、汲み取られへんわ、俺。
最悪。
難しい。いや、だからまあ、少なくともこうね、日常会話バーっとして、あなんか、こいつ、うん、現地の会社で3年ぐらい働いてんのかっていうのがあって、まあ、変なやつじゃなさそうやったら、まあ、会社のやつに委ねてみようかみたいなのはあるんじゃない。
うん、そうね。だからまあね、働くってやっぱりその簡単なやっぱり話に聞こえつつ、スキルだけでやっぱり語れるものでもないなって思うのは、そのリファレルの性質の一つなのかなと
ちょっと。そうですね、
確かに確かに。でまあ今回はその2倍にしたケツとしては、
はい、
前の会社を辞めてなかったっていうのは結構大きいと思ってて。
おお、なるほど。
あ、その理由が何個かあるんですけど、
うん、
一つはまず会社を辞めてなかった、
はい、
ので、うん、結構面接受けても、
うん、
失敗しても別にええわっていうか、生きていけるわと思ってたんで、うん、
まあ、戻ればいいや、
失うものないですもんね。
そうそう、だから最終的に年収なんぼ欲しいっていうのを言われて、うん、ずっと伸ばすんですけど、最初言わないといけないから、
うん、
その時に結構大きめにドンと言ったよね。
はいはいはい、そうね、間違いないです。
うん、希望価格だいたいその自分が思うよりも 1.2 倍ぐらいは上乗せして、
うんうん
うん、俺はまあこれぐらい欲しいけど、まあ、あなたのところに任せるわみたいな感じで言ってるので、うん、向こうはほんまちょっと高いなと思ってたかもしれんけど、
うん、はいはい、
あの受けてくれたというか、
あ、希望通りになったんだ。
希望通りにそのまま出てた。
すご
い、2社とも希望が価格で出てきたので、
いや素晴らしい素晴らしい。
そういうのもちょっとこっちがビビってないというか、別にあかんかったあかんかったって言うわぐらいの感じ。
それさ、俺大阪人すごく得意そうに見えんだけどな。なんかさ、
いやいや日本人苦手やって、これ。そう、大阪でくくったらいかんわそれ。
ダメ。俺すげえそれさ、いやまあこっちの常識としてね、あくまでも一般ジェネラルコモンセンスとして話をするとさ、大体さ、じゃあ1000万ねって言って、向こうがじゃあ800万ね言って、あーはいはいはい、じゃあ900万ねみたいな。でその中じゃあ間取ってみたいな、そういう交渉が普通じゃないですか。
そうなんかな。
いやこっちだとそうだと思うよ。だってそれ何でもそうだと思ってて、別にネットの料金だったとしたってさ、あのやっぱ言うじゃないですか、
うんうんうん、
あ、お宅ショーケーブル今からとあの何、契約しようと思ってるけど、今のテラスっていうその、ねまあ、別の通信会社が、
ね、
うん、月40ドルつってるけど、お宅でいくら出すのっつったら、
確かに
じゃあ45みたいな、ね、うん、話になったりとか。でもまあそれは分かんない、俺21からこっちいてずっとそういうのばっかり喋ってきたからかもしれないけど、
いやだからそのままボンと希望額が出てたっていうことは、もうちょっと言ってもいけた
か、
うん、
よかったかもしれないよね。
上 1.5 ぐらいいけたのかもしれない、
ね、うんうん、そうそうそう、うん、
でこっちとこっちとあの、うん、向こう言ってるけどこっち言ってで、そう最初に1個も結構早めに出たんよ、うん、オファーが、うん、
はいはいはい。
で向こうがこんだけって言ってるけど、俺はこれぐらい欲しいっていうのを次の会社でボンって言って、う
ん、はい、
失敗してもええわぐらいの感じで言って。
でもそれは大事っすよね、まあ、いくつかオファーもらえるようになったらさ、
うん、
そう前のオファーがこれだったから、じゃあ次のオファーでそれで3つ目のオファーはじゃあさらにそれを置いて上から行ってっていう風になって、そうそうそう、で3つ目 で仮にねオファー一番高くなってもしたとしても、一番最初にオファー決まった時にじゃあなんか3つ目の会社でこんなオファーもらったんだっつったら上げてくれるかもしれないし、
うん、そうね、給料自体じゃなくてもベネフィットが良くなってとかっていうのはあり得る、
ね、うん、そうそう、なので結構そういうなんかこれを駆け引きと呼ぶのか、まあ、一般常識と呼ぶのかっていうとちょっと分かんないけど、
そうね、今回は、もう包み隠さず全部言ったのよね、うん、俺今こういうプロセスで何社受けてて、今何社目のテクニカルインタビューも受けてる途中やからちょっと待ってくれって言って、
うんうん、
で今こん、2社オファーもらってて1社、こんだけで出てるから、
うん、
まあ、って言ったら向こうのリクルーターとかそのテックリードの人とかも、あ、分かった分かったっていうのを、うんうん、だからどうなんでしょうね、あんま言うの失礼かなってすごいやっぱ日本人的には考えるんですけ ど、ね、
はい、
あ、もう今回はもう全部大っぴらげにして、
うんうん、いやまあそれがだってね一番と言ったらあれかもしれないけど、ダメだったらだって向こうノーって言うじゃんみたいな、
まあまあそれはそうかな、
そうだからそこはね、でもまあすごいやっぱりだから今回の翔太さんの講師はおそらくもうちゃんとテンプレートに乗った形で非常に理想に近い形でね形にできたっていうことですよね、
うん、
多分そうだとは思うんですけど、
いや
ちょっと正解がわからないんですけど、
まあ、まあ、正解がねあるもんではないだろうから、
確かに、まあうまいこと言ったって、
まあ自分が満足するまず給料だったらいいんですか、
う
ん、
そう、で、そう、2個目は、うん、優先順位がはっきりしてた、今回は。会社を選ぶときの優先順位、
うんうん
う
ん、
もうサラリーを一番トッププライオリティにしたんですよ、今回。
他にもいろいろありますよね、例えばベネフィットだったり、なんかオフィスでランチができたりとか、なんかいろいろあります。
まあ、間違い
ない。あるじゃないですか、リモート。
そいつ卓球ができるとか、ピアノができるみたいな。
絶対いらん
わ。あとはあれ、リモートワークとか結構。
そうそうそう。
そうね。
うん、
リモートワークとかも、その片っぽは週に来てください、片っぽはいつでももうリモートワークいいですよみたいな、
うん、そういうのも全部ひっくるめて、やっぱサラリーを一番にしたんですか。
そう、今回はもういろいろ考えうるところはいっぱいあったけど、
はい、
チームプロジェクトが面白そうだとか、環境ってすごいエンジニアって大事だと思ってるんで、
う
んうん、いいエンジニアがいるかどうかみたいな。
そうですね、
間違いない、うん、
それって大きな IT エンジニアにとってのベネフィットだと思うんですけど、うん、正直それが分からなかったので、
はい、
もうとりあえず今回はサラリーをプライオリティ、今回だけね、
はい、
あんまり僕お金あんまりどうでもいい派なんですけど、
はいはいはい、
今回のプライオリティはもうサラリーって決めてたので、
うん、
一番いいところに今回は選んだっていうのが早かったかな。
なるほどね。まあまあ意思決定のスピードがね、それで速くなるからっていう部分はすごいメイクセンスかなって思うので。
そうそうそう、
なるほどな。確かに。3つ目は、
3つ目は技術を特定した。キャリア的にリアクトネイティブっていうのをずっともうそれしかやってこなかったので、良、
うん
うん、くも悪くも、
うんうん、
リアクトネイティブって結構やっぱスペシフィックなフレームワークだと思ってて、まあね、
うん、
なかなか使う会社も限られてくるので、
はい、
その分やってる人もやっぱ少ないし、リアクトネイティブ3年実務でやってますってなったら、うん、結構、うん、どこもかしこも欲しいって言ってくれたので。
確かにね、
技術を自分の中で選定、得意分野を選定してる。
うん、
僕これ絶対できますっていう。
はいはいはい。いや、それむっちゃ大事ですよね。結局初年度とかさ、最初の交渉でうまくいかない人たちって意外とそこがね、すごいブレブレな人ってやっぱ多いじゃないですか。
あ、でも翔太さん言ってますよね、ちょっとバックエンドもやりたいんだよねみたいな。
そうそうそうそう、
ウェブに行きたいんだよねみたいな言ってますよね。
そう
ね。
だからこれからの 2年3年でキャリアパス的に考えなあかんこといっぱいあって悩んでるんですけども、うん、今回の転職だけに言えば、リアクトネイティブを3年やってて、うん、2年8ヶ月と、あと副業でも全部リアクトネイティブを全部ずっとやってたので、
うん、素晴らしい。
3つぐらい日本のプロジェクトを見ましたっていうのが実績で言えたので。
なるほどね。
今度はもうこの子やったらできるんかなと思わせれるっていうか、
そういうことですよね。まあ、だからリアクト、ね、ネイティブエンジニアっていう肩書きのもとで、
そうそうそう
そう、そうそう、就活ができるから、まあ募集する側もね、シンプルですごくストレートフォワード分かりやすいやろ
う
し、
うん、
そうね。だからそこがちょうどビットびっしゃりきたというか。
うん、なるほどね。まあ、もちろんね、なんか広く浅くっていう部分で強みをもちろん持ってらっしゃる方もすごく多いとは思うけど、まあ、翔太さんはここ、そこをちゃんと限定してっていう部分で、まあ、キャリア描くことができましたって。
そうですね。なんで、まあ、フルスタックでも何でもいいんですけど、まあ、僕はこれができますっていうのをアピールできるものが、例えば会社さんとバッチリ合えば、もうオファーがやっぱり比較的簡単にもらえるんじゃないかな。
うんうんうん、なるほど。
なるほどね。もうだからそうよね。だから翔太さんって意外とって言ったらすごく言い方悪いけど。
よくないよね、その意外ととか。
意外とね、
別につけなくてもいいよね、それ意外とってね。
意外と本当にね、まあなんかテンプレートとは言わないけど、まあ理想的なキャリアを描いてらっしゃるなって思うのよ。最初だってこっち来てさ、まあ実績もあんま大したことないって言ったらすごく悪いけど、
ない
ね。まあその状態で、まあ最初入りました、うん、でもそれでもビザはちゃんと取ることができて、ね、しかもワーホリもなかったからっていう部分で、しかも経験値もなくてって、俺らフログからするとちょっとあんた大丈夫かなってやっぱ言わざるを得ないステータスで、うん、そうで、その状態でちゃんと就職して、で、ね、給料安かったかもしれないけどビザ出して、
うん、
でここでもまたちょっと葛藤ある人もやっぱ多くて、いやビザは出るけど給料がっていう部分でね、やっぱりあれやからっていうところで、やっぱりちょっといやいやそんな自分のレベルではないっていうふうに思って、もう交渉をずっと先延ばしにして、もしくはちょっとより好みしてしまってっていう部分で時間がオーバーっていう人も当然いるし、
あ、その会社をね、オファーを受けないってこと、
どっちがいいとかではないと思うね、うん、こればっかりは。そう、でもまあ翔太さんはそういう意味で言うんだったら、まあ、ちゃんとっていったからあるかもしれないけど、ビザ的にはまずはステータス安定してさせて、
うん、
でじゃあまあ安定見えたな、こっから先はっていう部分で、今までの実績もちゃんと、ね、リアクトネイティブにじゃあフォーカスを置いて、自分はそういうエンジニアですっていう肩書きも作れるように、まあ、一応計画立てて、で、まあ、気がついてみれば年収倍にすることができたっていうのは、まあ、計画されたあれだったよねっていう。
そうね、だから最後の方はしんどかったよね、早く移りたいけどビザがないから移られへんっていうこの
いやーね
カット、うん、
いやでもそれにしたってさ、エンジニアっていう肩書きで仕事しだして何年 ?3 年くらいですか全然
トータル。そうね、3年ぐらいやね。
いや、3
年
すごいよこれ。だから、まあ、K さんもさ、ね、あの、うん、K さんってあのこの前イベントやってるじゃないですか。なんか800万人以上になった
み
たいな。
ああ、そうね。
そうね。
彼もだって同じぐらいのキャリアですよね。
そうね。
そうだよね。いや、だからまあその2、3年っていう、うん、K さんなんてもっと短いの、だから2年とか
?2 年ちょっと。うわ。2年半。
行
かないかな。
そうそう、だからね、エンジニアになりたいですわーって手を挙げて、ね、2、3年でっていう分で800万オーバー行きましたって言ったら、それだけ見るとすごく輝かしいっていう、
うん、もちろんでめちゃくちゃ努力とか ね、
努力ね、
あの精神的に耐えてることもいっぱいあると思うんですけど、
間違いない、うん、本当に、まあね、まあでもそこがねできるのがまあ強いっていうかね、やっぱり、
うん、
なんかなんか夢のある話だなって思
って、ロールモデルになっちゃってるわけじゃないですか、2人がもう、あの未経験からのロール、完全にね、
そうそうそう、
例えばさ、あの、まあ、言っちゃ悪いけど日本で低い賃金の仕事もあるじゃないですか、
うんうん、
例えば300万とか200万とかしかもらってない地方の人たちもいるじゃないですか、うん、でそういう方がお金を貯めてこれから海外で一発当ててやるエンジニアでっつって、でそういう2年で800万もらえるわけでしょ。
うまい、うまいこと言ったらね、
いたよねっていう、
そういうことができるわけじゃないですか、2人ともそういろいろロールモデルができたから、
まあ、まあまあ、みんながみんなできるのか分からんけど、まあ、再現性は比較的高いんじゃないかなと思うけどね。
そうね、だって、うん、まあ、名前あんま出すのはよくないかな、まあ、女性の方でさ、
うん、
あの今度インタビュー受けてもらう人がいるんですけど、その彼女なんかもものすごい勢いでやっぱりキャリアアップしてて、
へえ、
あの人も2年ちょいくらいで今インターミエイトを超えたからね、だから、まあ、まあもしかしたら損壊もあったのかな、もう聞いてないけどね、
うんうんうん、
そうって思うんで、まあやっぱりそういう土台はもしかしたら再現性って言っていいのか分かんないけど、まあやってる人はいるよねっていう意味で言うんだったら、
あ、まあ成功、まあその下にはいっぱいね屍たちがいるから、
屍もたくさんあるからね、間違いなく。
でもさ、例えばその地方の例えばなんか低い年収で仕事してる人たちが、うん、東京に行くとか大阪で行くとかっていうと、そうはならないじゃないですか。
確かに、
まあね、それは
いきなりはそこまでは 2,3 年では多分少なくとも、ね、よっぽど才能がない限り無理だと思うんですよ、
ね、そうね、
やっぱり 給料って何で決まるかって言ったら、やっぱ個人の能力というよりも市場 の、 そのマーケットなので、うんうん、
あ、まあね、
あのインダストリーというかそのジャンルが儲かってるとか、儲かってるところに行かないといけないので、うんうん、そういう意味では IT っていう部門がまず儲かってる、うん、なおかつ日本よりも海外の方が今儲かってるっていうところに、たまたま身を置けたので給料が上がっただけで、う
ん、いやそれたまたまじゃないっすよ、ちゃんと選んでですよ、やっぱ。
まあね、だから出稼ぎ感覚はあるよね、もう
早間違いない、
でも日本ではこれ無理やなっていうのがあるもんだって、絶対、ね、
でもその景気の話言うんだったらさ、うん、まあ、さっきちょっと大島さんと喋ってたんだけど、やっぱアメリカ金利ガンガン今上げてるじゃないですか。
そうね、
だから結構ね、アメリカのテク企業でもちょっと陰りが見えてるなっていうところもぶっちゃけ増えてて、
うん、
今も意外とというか、まあ、結構相談もやっぱ多いんですよ、うちの会社大丈夫ですかねみたいな、
うん、
だからそういう意味で言ったら翔太さん相当ギリギリセーフというかね、
いや、そう、滑り込みだった、そう、本当リセッションがだから言われ始めてきてたところに最後受かったので、ね、よかったって感じ、う
ん、いや間違いないですよね。
いや、分からん、このね3ヶ月は基本的にプロベーションって
言った ら、ね、あ、そっか、
見習い期間があるので、うん、向こうはいつでも首切れるんで、うん、
間違いない、
首切れたらまた焼肉でも行きましょうみんな。
まあでも首切れたとしてもさオファー3つもらってしかも永住権もあってってなると、まあ今までと比べると全然あれですよね。
ああ、もう全然比べ物にならんぐらい楽、
このプレッシャーのあれが全然違うから。
そうで、日本で副業とかしたりとかね、
うんうんうん、
してるから生活は困らないと思う、正直ね。
いや、よかったですよね。だから俺翔太さん生活大丈夫かなって、
そう、
給料安いらしいって話を聞いてたから。
そうね、
大変やったよ、だから
しかもダウンタウンずっと住んでんじゃん。
そう、
なんなんあんた。
いやいや、奥さんがすごいから、うちは。
ああ、そうか、素晴らしい、よかったですよね、本当にね、
馬車馬のように働いてくれてるから
素晴らしい。いや、だからそうそう、ダウンタウン組のね、なんか翔太さんはそうそう、早くちゃんと稼いでくれると僕らいろいろおごってほしいなって話を。
いやいやいや、あんたらもっとええとこ住んでるわな。
僕年収低いんですよ。
出た出た。
あ、そう。あ、
いや素晴らしい、でもよかった、本当によかった。
いや、まあなんとかなんとか、なんかやっぱり永住権出るのは出るのとね、ないあるのとないのってのは結構やっぱ大きな
いやー、本当それですよ。
どのぐらいかかったんですか。僕も今年の1月ぐらいに BCPNP に確かアプライしたんですよ。ノミネーション去年の11月ぐらいされてたんですけど、うん、どのぐらいかかるもんなんですか、そこから
BCPNP から。
はい、ノミネーションされてからですね。じゃあ、ノミネーションまでまずかかりましたよね、多分翔太さんの場合。
ノミネーションはでも3ヶ月ぐらいで出たかな。
あ、じゃあまずなんかかってるんだ。
うん、でそれまでの準備期間で半年ぐらいで、はいはい、ノミネーション応募して3ヶ月ぐらいでノミネートされて、
うん、
でそこから、今度カナダの方に永住権申請しますっていうので、うん、僕の場合はエクスプレスエントリーとかなんかオンラインでやるすごい早いプロセスのやつができなかったので、
う
ん
う
ん、
はい、
郵送で全部書類揃えて、うんうんうん、でそれを郵送で送るっていう。で、うん、それが1年1ヶ月ぐらい。
まあ平均ですね、蓋開けてみれば。
そうね、
なるほどなるほど、うん、
でいやよかったよかった。でも
それでやっと
それコロナ禍だから遅かったとかってあるんですか、今後の方は早くなるとかってあるんですか。
どうなんでしょう、ちょっと早い、あ、ちょっと遅いとは聞いたけど。
あ、そうなん、
まあでもみんな1年ぐらい
と。1年ぐらい、
そうそう、まあ1年から1年半って俺らは案内するね、エクスプレスエントリー通ってなかったら。
なるほど、エクスプレスエントリーやったら半年ぐらいで、
はい、そうね、半年でほぼ出るかなみんなっていうイメージだと思うから。
だからそこを我慢しないと。だから最後の1年間ちょっと PR の永住権を待ってる間は結構辛かったね。
うん、そうね、いや本当よね、
移りたいけど給料安いし。
そこ、ね、もしねそういう同じような状況になった場合はね、そこだけ覚悟しないといけないってこと
です ね。そうそうそう、
1年3ヶ月ぐらいですか。
そうだから、うん、特に日本である程度稼いで張ってやっぱり練習落ちたりするじゃない。
はいはいはい、最初ね、
うん、そこを耐えれる精神力がやっぱり必要
なるほどね、うん、日本でねなんかテック系にいたっていう人で給料下がったっていう事例っていうのは最近あんまり聞かないかなとは思うけど。
あ、そうなんだ。逆にみんな結構希望のある程度年収は、
うん、そう日本でそうある程度ちゃんと業界経験 2、3年、まあちゃんとしたって言ったら言い方悪いけど、うん、まあ SaaS 系だったりとかソフトウェアちゃんと作ってましたとか、うん、そうね、作れるとりあえず能力がありますっていう環境にいましたっていう人だとあんま下がってる印象は正直なくて。
それはビザがなくても。
なくても。
ええ
ー、うん、
じゃあやっぱり、まあ、市場的には
そうですね、市場的にはっていう分だとそこの交渉は多分しやすいかなとは思うけど、逆に中途半端なやっぱりキャリアの人っていう部分だったら確かにちょっと下がってるなっていう人もいるかもな。
中途半端って例えばやっぱり、
いや例えばさ
SIR とか SE ですか。
SIR 系でも例えばコンサルに寄ってましたとか、
あーコード書かない方
ですね。そうそうそう、で例えば外資を一応看板引っ下げてるテック系の会社だったけどやってたことはコンサルでしたとか。
あー、じゃあやっぱりその技術がスキルが必要ってことですね。
そうそう、そこと比較されてしまうとさ、日本のじゃあ外資で例えばじゃあまあわかんない営業なのかセールスなのかみたいなところで、まあじゃあ年収800万くらいありましたっていう人がさ、うん、まあね、じゃあエンジニアに転向したからいきなり同じフィールドで戦えるかって言ったらそれは無理なわけでっていう。
なるほどね、
それは無理やで。
そう、それは無理やでって話だから、
うん、それは無理やで。
そうそう、だから多分あこれでもあれだと思う、大下さんのさっき言ってた前職の年収との比較っていう部分に慣れ親しんでる日本人だからそういう意識になりやすいな。
あでもあんまり実はスキルベースであんまり年収上がんないのかもしれないですね日本って。
うん、わかんない、うん、そこちょっと確かに不思議だった。のえどう考えてもあなたのキャリアチェンジの度合いからするんだったら年収最初下がるよねそりゃって言いたくなるんだけども、
あんまり本人に
その意識がない。
あーなるほど。
いやもちろんねそれはまあまあジュニアの最初の平均なんてまあ普通に付録メンバーの平均出していいんだったらまあ5万ドル前後とかじゃないですかみたいな話はするけど、
いや5万ドルなんかもらえたらめちゃめちゃいいんじゃない。俺5万ドルなかったもんね。
あなた本当大丈夫だったのかなっていう。
もうだから100が200になっただけの話です今回。
いや本当にでもさ難しいよね。日本だとさじゃあ5万ドル4万ドル例えばもらえますよ、400万じゃないですか日本円だと、うんうん、
日本円だとね今ね為替的に、
うん、いやでもそう400万でって言ったらなんかあまあまあ普通に生活はできるかなって思うけど、カードの物価からするんだったら400万なんてもう秒で溶けるからさっていう。
いや無理やで。20万の、家賃に、
ね、
卵が7ドルぐらいするやろ。
そうね、なんか10個入りのあれでね、
うん、日本って200円とかじゃない。2ドルとかじゃない。
400円200円とかそんなレベルですよね、
う
ん、
もう高いんだもんだって。
高い、本当に高くなった、ね、そうなのでねやっぱりその感覚値っていうねこっちに来ると結構厳しい生活をやっぱり強いられることになるだろうから。
確かに、
ね、
400万でも結構しんどいですよね。
まあそうですよね、まあ、だからそのね最初のだからまあ いい面としては、まあ、その最初の数年っていう分でやっぱりキャリアをちゃんと積んで永住権までちゃんと見えてキャリアも積んでってなったら、まあ、翔太さんになれるかもしれないねっていうのは、まあ、みんなからするといい話だと思うし、
うん、そうね、別に僕特殊なことしてないので、そうそうそう、みんないける、あの再現性は比較的トリッキーじゃないというか、う
ん、まあ、本当にあた、ね、なんかもう目の前の課題をコツコツとちゃんとこなしましたっていう人だなって俺は思ってるから、
真面目な、
いやでも、ね、
真面目か知らん、 K さんと翔太さんに言える言葉は、もう精神力がすごい強い、うん、精神力高い、
それ
あるよね、すごい高さ、
うん、それはあるよね多分ね、
我慢とかじゃなくてなんか苦のことを苦と思わないというか、まあ、ポジティブだと思うんですよね、うん、2人ともそういう人じゃないとやっぱ潰れちゃうなとは思いますね、やっぱり、
いや、うん、それね、俺すっごく言いたい人が今3人くらいいるな、
呼ぼう今呼ぼうぜここに
呼ぼう呼ぼう、
呼べない呼べない、
てめえこの野郎、
いやさ、そんなことで悩んでる暇じゃなくねっていうやっぱりこと言いたくなる人やっぱ多くて、
あー、そっか、
そうそうそう、あなたが目指すところってこの例えば翔太さんじゃないけど、キャリア的にやっぱりどんどん上に行くために何をしなくちゃいけないかの、うん、今も悩まなくちゃいけないステージの人が、うん、悩まなくていいレベルのことって言ったら悪いけど、まあ、さっき言ったね、例えば、うん、そうだな、具体的に言うとあまりにもちょっと
バレちゃうから、
なんか例えないの、例えどういう感じのことなんですか、
え、安いフライパンを買うにはどこに行ったらいいのかを、あー、そのレベル、3時間くらいかけて、
あー、なるほど、
まあ、俺からすればそのレベルだなって思ってしまうようなことに丸1日かけてたりとか、そうそう、まあ、みたいな、まあ、本人からすればきっと重要なことなんだろうけど、そうそうそう、まあ、それは精神力じゃないかもしれないよね、とりあえず意識の向け方なのかもしれないけど、でもちょっとしたストレスでね、なんか、くじけるわけじゃないけど、すごい自分の意識を 100% そっち持っていかれるっていう人はちょっと怖いなって思う、やっぱり、
そうやね、やっぱり違う環境なんでね、うん、全然ね、
そうそうそう、だからその、ね、適応力っていう意味なのかな、そう、適応力がもしかしたら俺はそう欲しいかもしれないと思うな、ストレス緩和力っていうよりもね、そのなんか新しい環境に入ったからこそちょっと柔軟に対応しなくちゃいけないっていうその心構えなのか分かんないけど、そういうのは K さんと翔太さんはむちゃくちゃ高そうだなっていうのは俺も思う、
うん、まあ、
関西人、
関西人やからとかちゃうよ、その関係、すぐ関西人出してくるけど関係ないよ関西いろんな人住んでるから、そう、まあ確かに、でもね、そういう人はそういう、なんていうかな、あ、もうかえ、それを変えろって言われてもね、その人たちを変えることできんから、なんて言ってあげたらいいのか分からない、
いや分からない、俺も分からないですよ、だから本当にそういう人にはもうちょっとね、うん、でも日本ってさ、やっぱりそういうのが完璧なところやっぱあるじゃないですか、結構なんか安いビジネスホテル行ってもなんか虫が出るわけでもなし、
確かに、
そうそう、安いコンビニ弁当を買ったって別になんかゴキブリ入ってるわけでもなし、まあ、もうこっちもさすがにゴキブリ入ってないかもしれないけどまあでもさ、まあ、愛想のいいコンビニ店員がいてちゃんと応対してくれて、500円のなんかお菓子かなんか買ったらちゃんと お釣りを両手で渡してもらってっていうことを当たり前と思ってた人はこっちに来てテレビ見ながらなんかチャリーンってなんか渡されて、それをストレスに感じて例えば家まで引きずっちゃうとかね、
はいはいはい、
まあ確かにやっぱりどう考えたって日本の方が住みやすいんですよ、
そう、
まあ、
そう、間違いない、
どうも間違いなくどっちに住むって言われたら日本住みますよ、
それは間違いない、それは間違いないの、
いいもんだって日本素敵だもん
ね、もう素敵だと思うもんね、
だからもうだけどやっぱりもう違うものやと思って、うん、やるしかないっていうのもあるし、
そうですね、そう、諦める心が大事というかね、
う
ん、なんか
あ、まあそうね、そ、
特にさ、しかもビザ関係とかってさ、大体うまくいかないじゃん、あの、まあ、僕もあのなんかフラッグポーリング1回行ったけど夜遅いからって返されたこともあるし
もう今日は帰れって言ってね、遅いから
めっちゃ暇してるじゃんみたいな思ったけど
遠いんだけど
な、あいつらずっと雨ふと見てるから、
そうそうそう、
事務所で、
そう、事務所でテレビ見てんのにとか、昨日もまさに US の、あの面接行ったんですよ、 H&B の面接行って、そしたらその面接なんか難しくて、面接をするためのアプリケーションみたいなのがあるんですけど、それ僕自分の分だけでいいと思ったんですよ、そしたら家族の分もやんなくちゃいけなかったらしくて、アポイント取らなくちゃいけないらしくて、で僕結局僕しか入れなくて、
え、
そうだから
大丈夫だったんですか、
じゃあダメなんですよ、だから僕しかもう取れなかったから、家族はまたアポイントメント取ってきてねみたいな、
へえー、あーマジか。
しかもそうなるとなんかまた僕がその H&B でボーダー入った後になんか書類をまたゲットしてなんかしなくちゃいけないちょっと面倒くさいことになったんですけど、
あーなるほどね。
もうなんかもうまあまあ1回でもう成功しないからっていう気持ちが強すぎてもうなんかもう気にしなくもなりますよね本当に。
いやでもそのハートがむっちゃこっちだと俺大事だと思う、
うん。
でそこでよ、まあ、ハート弱いわけじゃないよ、その適応力が低い人がどうするかっつったら、うん、はい失敗しました、その責任をまず誰になすりつけるかをまず考えて、
うん、
そう例えば、まあ、従業なんか自分を雇っている社長かもしれないし、
はいはい、
まあ、わかんないよ、なんかビザコンサルタントとかいるんだったらコンサルタントかもしれないし、コンサルタントだったら相談はもちろんしていいかもしれないけど、うん、ものすごいなんかもうクレームまがいの例えばやり取りをしなくちゃいけなかったりすることもやっぱあるわけです
よ、はいはい、
でそれでじゃあ1日2日3日っていう風にかけてっていうので、うん、じゃあ自分も調べなんか周りも巻き込んでっていう風にしてなんか全然適応できてないなって思う人はやっぱ多くて、
うん、
そうでももう大下さんの言う通りじゃないですか、もうそういうもんだからそうそう、トラブルは
うまいことなんかいかんのよ、大概のことはこっちで
そうそうそ
う、うまいこといかないことをベースに考えないと、
うん、
そう、いざそうなった時のねえなんか
めっちゃあるよ本当に。今日だって、ね、チャイルドベネフィットずっともらえてなかったと発覚して、
あそうなんだ、
それなんかあのビザのそのワークパーミット更新の時に、うん、なんかあの CRA にだか違うかな、サービスカードかなに、はいはい、なんかそのエクスパイリーデートを更新しないといけなかったらしいんですよ、
うん、
それ知らんしと思ってそんなの、
ね、
でもなんか振り込まれてないから、あなんか終わった振り込まれるの終わったのかなとか思ってたんですよね、
はいはい、
でもなんかよく考えるとなんかその前のビザが切れた日とその振り込まれなかったタイミングが同じだみたいに思ってで違う件でそのサービスカナダに電話したらそれが発覚したんですよ、うん、
なるほど、
ね、とかみたいなそういうことも多々あるじゃないですか。
いや本当そうっすよね、
めちゃめちゃあるよね。今日もなんかツイッターで見たけどなんか、はい、あの納税が何年かできてないから 何十万何百万払えみたいな来て、はい、来てなんかちゃんと調べたら何やった逆に戻ってきた、
逆に戻ってきたみたいな
どういうつもりやねんそれ
本当にわからん、
どういう計算したらそんなことなんねんっていう、
そうね、いやだからさ日本ってそういうのって本当しっかりきっちりこっちでやってるじゃないですか、
やってる、
そうそう、だからそれにやっぱ恩恵に携わ、ね、なんか預かってきたっていうね、やっぱり環境にずっといた人たちがね、いきなり例えばじゃあ100万の請求が来て私どうしようどうしようっていうふうにそれはなるやろし、まあそれはなるのはしゃあないと思うけど、やれることってもはや1個じゃないですか、電話して確認して、
そうね、
そう
これ問題でしょ、自分で情報を集めるっていうことしかできんからね、
そうそうそう、ね、だからそのなんかね、
そうね、
なんかショッピングセンター行ったら大概エレベーターどっかエスカレーター止まってっからね俺日本であんま見たことないでエスカレーター止まってるとか、マジで、
あそういえば俺も止まってないよね
そう動いてないとか考えられへんねんけど
で工事中とかでしょ、
そうこっちめっちゃ見るマジであ
れ何なんですかね、だってさ日本だとねあのエレベーターの、うん、あの管理会社のお友達が昔いたんだけどさ、うんうん、エスカレーター工事してると、うん、そうあれって夜中にみんなやるらしいよね、
そうそう
分かる分かる分かる、
すごいなって思ってた
こっちだって止まってるのとかも普通やもんね、
ラッシュ時にお前やんなよっていう、
そうそうそうそうそれが当たり前やからもう
終わんの早いし、ね、僕ね最近またアメリカでハワイでその洗礼を受けてレンタカー借りたんですよ、
はいはい、
で その日の5時に店が閉まるから5時までに返さないといけないっていうので、まあ、朝8時ぐらいに借りて5時だったんですけど、まあ、一応24時間借りれたんですけど、
あなるほど、24
時間借りるとそのパーキングホテルのパーキングが30ドルぐらいするんで、まあ、そこに止めなくちゃいけないし朝返しに行くのめんどくさいっていうので、で急いで帰ったんですよ渋滞で、
うんうんうん、
で5時7分ぐらい着いたんですよそのレンタカー屋さんに、はい、全部閉まってました
、
帰るの早すぎなんですよ、
4時48分でも開かれた
いやもう怖いわ
その30分前ぐらいに行ってもらうともうみんな帰る準備してるからそんな
も
ん、
そういうことも多々あるなと思って、いやもう 思ったんですよね、もう絶対閉まってたろうなと思ったけどやっぱり閉まってて帰るの早いからね
早い、
まあでもこっち本当そうよねこっちの都合なんてお構いなし、
そうそうそうそう、
店もめっちゃ閉まるの早いしね土日とか、
いやいいことなのか悪いことなのか、
あまあ労働者にしたら楽かもね、
いやそうそう、まあ、だからそういうもんじゃないですか、そうそうそう、うん、だって俺だって働く側でさわざわざなんか10分遅れてくるのか20分遅れてくるか分かんねえやつのために、ね、店ずっと開けたくないし、
う
ん
う
ん
う
ん、
知らねえよって感じ、
そう知らねえよとしか思わないから、もちろんそれだけの金もらせたらやるよ、なんか残業費でじゃあなんか1ドル1分500万くらいもらえるみたいなさ、嘘やけど
いやいやいや、どんな仕事やねマジで。
わからない。まあまあでもそういうね、対価としてその自分のストレスに見合うものが燃えるんだったらやるじゃん。
まあまあまあね。
それはもちろんやるよ。でもまあそういうのももらえない前提でやるんだったらもちろんやる義理はないからねっていうのがまあスタンダードじゃん。まあそれが。
日本ってでもやんないといけないみたいなあるじゃん。優しさを結構出さないといけない。
優しさ。
お客様。そう
そうそう。お客さんにこうねクレームとか後で入れられて怒られるの嫌やもんだって。
あ、まあまあそうよね、
サービス業に従事ずっとしてたから分かる。
でもさ5時までじゃん、なんで5時までやんないの。4時45分に来る人がいるかもしれないじゃん。そしたらそこから店閉めるって言ったら10分ぐらいバッファーはあるはずなんですよ。
いや10分かかるやん店閉めるの。
そう、ね、店閉めるところまで合わせて自分たちの仕事
なきっちり5時に出
ないと。でも5時まで返せるって聞いたんですよ。
いやいや、だ5時には店閉まるからきっちり。それはもうあなたが悪い。それはあなたが悪い。
そういうこと。会社が違うんですよね。日本だと5時まで返せるけど、
そうそう、そう。店じまいを込み込みで5時やから。
あ、そういうことね。
そうだ、4時45分にはもう来てもらわんと。
ね、皆さん、北米に来たら気をつけてください。
北米に。あのね、何が正確かはね、それで言うと分かんないですよ。分かんないけど、そう思った方がいいよねって話を、ね。
まあまあ、それぐらいの気持ちでいかないと、やられちゃうよっていう話ね。
そうですね、
うん。きっちりしてると。
はい、まあそんな、はい、北米生活の話に転化しましたけど何の話したか覚えてないよ。
なんだっけ、
バンクーバー素敵やねっていう話だね。
はい、まあ、素敵ですね。まあでもそうか、だから景気も悪くなってきているけれども、翔太さんはギリギリセーフで良かったねって話で。
いや、そうね、助かった、うん、これからだからどうなっていくかちょっと心配。
いや、分からんすね。
今回みたいなジャンプアップ、例えば2年後とかに、まあ、職変えますってなった時に、うんうんうん、ここまでのジャンプアップはまあ無理にしても、
はい、
まあ、1.2 倍普通はどんなもんですかね。 1.3 倍、
まあでもそんくらいじゃないですか。 1.2、3倍くらいはやっぱ目指す人が多いんじゃないですか最初は、
うん、それぐらい、うん、3ぐらいか、
うん、
ぐらいはちょっとずつ上げていけたらいいなっていう感じですけど。
そうですね、うん、まあ、あとはでもあれはないですか、あのなんかあの年一のなんかよくあるじゃないですか、あの給与交渉のタイミングみたいなやつ、なんちゃらミーティングみたいな。
あ、あるとは聞いてますけど。
アニュアルなんちゃらみたいなやつね。そうそう、なんかそういうのでなんか全然毎年毎年、
うん、
全然やっていいじゃないですか。その辺を今度戸橋さんに聞いてみたら。
あ、そうそうね、それこ僕も聞きたい。なんか話で聞いたのはなんかちゃんとレポートを作って。
そうそうそう、いやそうよ、この間の土曜日戸橋さんのイベントだったけどさ、
うんうん、
むちゃくちゃ面白かったよ、そういう意味で言うんだったら。あの人はその辺しっかりしてる、見かけによらず。
そうやね、あいつにちょっと話聞きたいのはその給与交渉をどうやってやったっていうのは、自分がやってきたことをちゃんと箇条書きにしたりして数字出して、俺はこれぐらいやったからこれぐらい欲しいっていうのをちゃんと交渉したって言ってたから。
なるほどね、そういう術もあるよね。いいよね、
苦手じゃない、そういうの。
日本で上がんないよ、マジで。あ、ね、最初の会社とかね、月1万とか上がってた。月1万ってやばいでしょ、だって。
いや、年間12ヶ月やって12万。
12万でしょ。で、例えばさ、その時新卒だったら400万ぐらいでしょ。
412万。
412万。で、何パーって話しない？
確かに確かに。10
パーもいかないよね、全然。
10% で4万でしょ、だって
2% ぐらい、2、3% でも、
じゃあ 10% で40万か、42、3% そんなもんか、
うん、まあでもそんなもんよね。
だこっちはなんか 10% ぐらいはなんか基本的に上がるみたいなの聞いたことあるけど、
なんか、でもやっぱりそんな人が多いよなっていう。
エンジニアはやっぱジャンプアップじゃないの、そのなんて転職で、
まあ、周りにね
どんどん変えてい
って。いやでもね、やっぱり正直その話にしていいんだったら、やっぱり外国人である俺らだから感はちょっと正直あるかなとは思う。だって元カナダ人のテック系の人たちって元が高い、やっぱり。
あ、
場所にもよるんじゃない。あの、
あ、そうね、場所にももちろん
GAFA とかはさ、RSU もあるし、
うん、だからもちろんその転職した先がもういきなりなんかね、うん、なんかビッグテックにちょっと入りましたとかなったら、それはもうジャンプアップの機会だと思うけど、うん、なんか例えば今回の翔太さんみたいに、まあ、スタートアップ的なところから、まあ、ちょっと規模の大きいスタートアップに、うん、まあ、転職しましたっていうフェーズやと、倍っていうのはさすがにあんま聞いたことないかなっていうのが正直なところだよね。
そうやね、
そう、まあ、だからやっぱり外国人でビザのステータスやったりとか、まあ、やっぱりコミュニケーション能力やったりとかっていう、うん、まあ、やっぱりいろいろ負い目があった上で、やっぱり安い給料を飲んでた部分っていうのが多分あると思うんですよ、やっぱり。
いや、あると思うよね。まあ年、こっちで年齢気にしたことないけど、やっぱ年齢もあるし、
う
ん、
はいはいはい、
多分ね、まあ、ただ日本やったらもっと気にせなあかんから、そういう意味でラッキーかね。
それ僕ね、前のポッドキャストですごい印象に残ってるのは、
うんうん、
その年齢でもう無理だったみたいなことを翔太さん言ってて。
あ、そうそうそう、年齢で無理やろ、どう考えても。もう
あのこっち来たの何歳でしたっけ。
35。
でもなんか無理ですよね、それってやっぱ3、いやだって35からエンジニアになるって結構無理じゃないですか、日本だと本当に。
無理やね。
だってさ、みんなさ、やっぱ20歳ぐらいからこうキャリアをやってるわけじゃないですか。15年ブランクがあるし、日本ってすごい年齢気にするじゃないですか。
そう、みんながだから20代の間、しっかりキャリアを積んで働いてる間、僕はもうずっと遊んでたので。
まあ、お笑いやってたんですよね、お笑い。
そうそう、お笑いを、もうほとんどフリーターみたいな生活をしてたので。うん、
いやいや、それはそれで大きいことだと思う。
まあ、楽しい経験やったんですけども、まあ、そこから考えると、本当にラッキーだなという感じがしますね。35歳からでもキャリアチェンジできるっていうのは、
あかんあかん、なんか宗教始められそうや
さ、ね、なんならだってさ、一応あるけどさ、ちゃんとキャリア積んできたさ、このカナダの人とかより上行っちゃってる可能性あるじゃん、
う
ん、だってエンジニアってそもそも給料高いから、
ね、ね、他の業種を入れるとかなりまあ、ね、
確かにね、
上の方には行けたかなと思う、う
ん、いや素晴らしい、すごいな、だからすごいね、なんか今日の話だけでも夢広がる人やっぱ多いだろうしね、
はい、
35からエンジニア目指して2、3年の、ね、実務経験で、そうそう、まあ、年収倍にしてっていう部分で、まあ、そういう世界もあるんだっていうところがね、知ってもらって、なんか世界が広がるきっかけになってもらえれば、このポッドキャストの意義は大きいのではないでしょうか。
あ、うん、まあ、今どうせ聞いてる人おらんやろから、もうい
やいや
そんなんええねんけど。
いるんです
よ、ま
あ、すい、あ、いない大丈夫です。
ひどい話やも
ん。いや、まあそうね、35、ただ最初の3年間は頑張ってね、食いしばって、
はい、
安月給を我慢しないといけない可能性もあるっていう、
可能性もある
っていう、そうそうそう、はい、まあ、みんながみんなそうじゃないと思いますけど、
そうですね、まあまあ、でもキャリアの最初なんてみんなそんなもんじゃね。
なんかすいません、最後になんか僕すごい期待してるのが、そのまだフロックから出てビッグテックとかに行ってる方って、うん、まあその思考もあると思うんですけど、行ってる方っていないじゃないですか、うん、
俺さ、いやちょっと聞いてる限りだけどさ、俺らってトラックするのって最初の就活までじゃないですか、ぶっちゃけ。
あ、
は
い
は
い
は
い、あ、そういうこと。
そうだからさ、まあフロック界隈メンバーではなかったけどさ、まあ大下さんも知っての通り、俺らの知り合いの中でね、なんか GitLab 行ったりとか、
あ、はいはいはい、
そうそう、ああいう人もいたし、うん、でなんか話に聞くと結構大きいとこ実は受けてるんですよっていう人は何かいるらしいって話を聞いてて。
あ、そうなんですね。
だからそれちょっと俺らのあかんとこよね、ちゃんとさ、まあ、最後までとは言わないけど、結構トラックちゃんとやんないと、本当にビッグテックね、なんかガーハクラスのところ出てきたとしても多分知らんって終わってしまうと思うから。なるほど。それちょっと俺らの反省点なのよ実は。
そうですね、まあそんな中で例えば、はい、翔太さんとか K さんとか、まあ、富樫さんとかっていう、うんうん、まあ今までインターミディエート層の方が、うん、まあ、まあビッグテックがゴールっていうのはちょっとおかしいかもしれないですけど、はい、そこに行ってね、うん、まあ、一応ビッグテックってエンジニアの中ではみんな憧れるところだし、まあ、トップ層の人がいるわけじゃないですか、うんうんうん、エンジニアの中で。
そうですね、
でそこでなんかしのぎを削ってやって活躍してほしいなんてすごい僕は期待をしてるんですよ、みんなに。
おお、じゃあ、うん、翔太さんいつ行くの。
いや僕行きません、僕行きません。
そうだからそれ今後のキャリアをちょっとそれ含めて聞きたいなと思って。
いや、
なるほど、確かにね、
うん、
ビッグテックそれは行けたら行きますけど、
はい、
あんまり興味ないかな、そこまで。それよりもなんかビジネスなんか違う方向また できた方がなんか楽しいかなと思う。
それはご自身でビジネスってことですか。
あ、とか、まあなんかそういうなんか違う方向性も考えれたら楽しいかなと。
なるほどね。
うーん、
まあもともとね芸人からこっち来たような感じやから、いろんな業界にそれは興味あるやろし、
うんうんうん、
そうね、だからもうフロックを乗っ取るっていうのが最後の。
最近さ、なんかフロック乗っ取りたい人いるよね、何人か。
何人かいるのよ、実は。
なんかさ、あ、フロック乗っ取ろうってやつ。
あとさ、一人はさ、フロックのさ、なんかポルトガルでやるっていうやつをいるし。
そうなんだ。
儲かるのかな、それ。
うん、
なるほど。
はい、まあそうですね、ちょっとじゃあ、翔太さんに乗っ取られるときには、俺はちょっとじゃあ、何
会長
とかな、
会長になる、ま
あ、会長か、
あ、それもいいかもね。
会長になったらさすがにみんなに敬ってもらえるかな。
いや無理やと思うな。
なんで、おかしいおかしい。俺何になったらみんなにちょっとははって言ってもらえるの。
いやそうそう、ははって言ってほしいの。
いや言ってほしい。
それがもう不思議でしゃあないけど。
こんにちは、お酒つぎますよって言う。俺今まで生涯の中で一回も言ったことないからさ。
キャバクラ行けばいいじゃん。
それ違うじゃん。
金あんねんから
。金払ったらやってもらうの違うじゃん。
日本でね、はいはいはい、やればいいんだよ。日本で仕事をして飲み会をやってパワハラすればいいんだよ。
パワハラ違う、パワハラでやるのとはまた違う
じゃん。顔採用してね、顔採用
最低やな。
ダメだダメだ、もう最低や。もうなんか違う方向行くからやめましょう。はい、今日はそんな感じですかね。
はい、あ、そうですか。
なんかありますか、まあまあ、最後に言いたいこととか。
なんかあります？
いや、一応本当にこれ聞いてくる方結構いて、
ね、
多分やっぱ海外目指してる方とか、今後キャリア作りたい方が多いと思うんで、なんか本当にね、うん、あのロールモデルだなと思うんですけど、なんかあります、
ね、なんでしょうね。まあ、そのやっぱり今回のことに関して言えば、そのやっぱ言った3つ、その専門性が決まってて、で自分の優先順位がもともとはっきりしてた、あとね、あ、そのもなんかそういうの
を3つ、
もう1個もう1つあったね、なんかそういうの
だっけ、俺も
忘れちゃった。ちょっと後であの巻き戻し聞いて、
はい、わかりました。
はい、そんな、それがもうちょっとはっきりしてたから、今回はうまいこと言ったっていう話なので、
はい、
まあ、年齢気にせず、いや、できたらいいんじゃないかなと。そう、あのこの間もちょっと、あ、ごめんなさいね、せっかく締めてるところ、
はい、
日本のなんか番組見てて、なんか40歳からの再転職みたいなんで、みんな苦労してるみたいな。
へー、なんで？
やっぱりその前の年収を引きずってて、次、新しくキャリアを始めようとしたときに、年収との差異がやっぱ出てくる。
うん、あ、前のね、
キャリアゼロ。だから奥さんにすごい止められてとか。
あ、確かに、
ね、あ、まあ、奥様ね。
とか、まあ、まあ、自分自身も嫌やったり、プライドがあったりとかして、でも自分のおるところは社用産業やっていうのがもう分かってるみたいなので、すごいあの葛藤してるって人の特集をいっぱい見てたんやけど、まあ、やっぱりさっき言ったみたい、そう最後の一つ、あれ何、給料はその業界によって決まるから、その人の能力とかじゃなくて、だからまあ IT 業界はそういう意味ではいいやろうし、
どうね、
来てくださいっていう話です。
あ、こっちの業界に、
で、まあ、
もちろん能力もいるとは思う。
そう、まあ、そうね、でもこんな業界ないから。
そうね、まあまあ、前なんか、あの翔太さんのなんかインタビューかなんかにも言ってましたよね、なんかこの業界にだからこそ、なんか、助けられましたみたいな感じの。
ねえ、なんかそういう視点ないんだよな、僕、逆に、やっぱり、もうずっと大学からそういう業界だから、なんかその外部からどう見えてるっていうのはあんまりよく分かんなくて、
まあね、確かにね、
僕は多分、この業界が、なんか、そんな流行ってなくても、多分この業界に入ってたと思うんですよ。
確かにそうだね、
なるほど、
たまたま僕はね、そのラッキーで、いい、なんかいい、なんか会社とかがいっぱいある業界だったんで。
ちゃんと時代に合ってたって、たまたまね、
たまたまなんですよ。しかも僕も行きたい大学と違う大学行って、本当にそういう特化した大学に行ったんで、
まあ、僕もどっちかって言ったらキャリアチェンジするときはあんまりその業界が儲かってるからっていう理由じゃなくて、コンピューター の, そのプログラミングやってみたいと思ってやって始めたので、
そういう意味
ではラッキーなんですけど、まあ、あんまりお金って言って、ね、あの業界選んじゃうと楽しくないっていうのはあるだろうから、あれですけど、まあ、この業界やからこそできたのがでかいし、まあ、10年後わかんないですけどね、
まあまあもちろんね、まあ、でもその時はその時で、まあ、今の時代だからこそだと思うけど、臨機応変にやっぱり考えるしかないんじゃないですか。
そうそう、それぐらいのだから気楽さとあの根性でなんとか、もっとみんな来てほしいなって思います。あの僕なんか一人だけ、俺なんかすごい年齢上やからさ、ブロックの中でも。
お前この間俺とあんま変わんねえとか言ってなかったっけ。
いや
ちょっと腹立ってた、
僕もくくってましたよね。
ねえ、くくってたよね。
いや、ここ3人おっさんでしょ、飛び抜けて。
誰がおっさんやねん。
30代以上
だけじゃない。誰がおっさんやねん。
いやもうみんなおっさん、言ってることもおっさんやし、
おっさんがおっさんのことおっさんって言ったら
多分匂いもみんなおっさんやから、ちゃんとおっさんやと思うから。
いや、まだ嫁さんからそういうデータは。
いや、だ奥さんがすごい優しいだけの話。
ちょっとショックなんだけど。
そう、それを受け入れて、おっさん、もうちょっとおっさんもね、はい、仲良くしたいなという話ですよ。
なるほどですね。じゃあおっさんがおっさんをちょっと呼ぶ会ということで。
そうそう、またちょっとなんか、まあ呼んでください。もう
どうっすね、まあ、今回みたいな感じで多分おっさん同士のおっさんな会話になるでしょうけど、
あ、そう、あの毎回こう
気楽なんだね、
そう、あのしんどいでしょ、
真面目な
会話
じゃない。そうなの。
いや今回も真面目なつもりなんですけど。
いや今日は捨て会ですよ、だから。
捨て会だ。
はい、じゃあ捨て会というか。
再生数が楽しみですね。
楽しみですね。捨て会の再生数
は。たまには捨て会も いるっしょ。
はい、じゃあいるということにしましょう。認めたくないけど。
また来ます、勝手に。
はい、
勝手に来てください。
勝手に来てください。はい。
はい、じゃあありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではまた。
はい。